はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。今日は2月26日、月曜日なんですけどね。先週、2月24日土曜日に、東京にライブ見に行ってきたんですよね。新宿ブレイズに。アットジャムザフィールドボリューム13を見に。新宿ブレイズね、久しぶりに行ったんでね、なんか前行った記憶ではね、2階にあって、ステで客席の段差ないってイメージやった。記憶やったんですけどね、久しぶりに行ったらね、地下にあって、でステージではなく、あの客席も段差があるっていうね、なんかすっかり記憶が変わってるなっていう。まあね、行きね新幹線で、で帰り深夜バスで、で東京で新宿で過ごして、もう新宿着いた頃にはもう会場時間過ぎてて、で新宿ブレイズに着いて、まあ30分ぐらいしたらライブ始まって、なんでね、新宿にしかいないんで、もうあんま東京行ったって気がしないんですけどね。でも終わってライブがまあ6時間ぐらいあったのかな、結構きついんですけどね、6時間立ちっぱなしで見るっていうのも。でまあ8時前ぐらいに終わったんかな。でその後は日高屋でご飯食べて、でサウナ行って、でバスタ新宿でバス乗って帰るっていう、まあその前にお土産買ってっていう。もうバスタ新宿はね、どうしようもないですよね、あれは。なんか、久しぶりに行ったらね、席は増えてたんですよ、席は。席増えてたんですけどね。まあ、だからといって座れるかっていうと、まあ、座れないっていう。まあ、だから使う人の数に対して席が全然足りてないっていう。まあね、まあ、日高屋ね、日高屋、まあ、ねえ、あの、程良さがいいですよね、日高屋。まあ、関西にないからね、行ってしまうっていうのもあるんですけどね。まあ、めちゃめちゃ美味しいかって言われるとそうでもないんですよ。でもなんか、ほっとするっていうか、あ、もうこんなんでええねんっていう。まあ、日高屋の社長も言ってましたけどね、極端な味やと飽きてくるっていう。やっぱ、ほどほどがいいんでしょうねっていう。アイドルね、見ててね。で、今日はなんか、ね、少女アイドル熱中する日本、崇拝か、少女性愛か、っていうね、記事がね、あったんですけどね。これはね、AFP なんですけどね、まあ、ねえ、まあ、東京の雑多な街角、狭く薄暗い会場で中年男性たちがステージ上に声援を送っている。彼らが熱狂しているのは6歳取材当時の少女だっていうね。まあね、愛ちゃん6歳って子ですね。まあ、僕も名前実際見たことないんですけどね、まあ、まあ存在は知ってますっていう。まあ今の名前は愛ちゃん7歳っていう。まあなんでかっていうと、まあその頃は6歳で今は7歳だからっていう。でまあこの子がライブしてんのを応援する人たちがいるっていう。まあ愛ちゃんみたいな小規模なステージで活動する少女たちと日本では地下アイドルと呼びっていう。でまあそれが問題視されることもないっていう。まあしかしここで見られるある風潮が未成年者を危険にさらしてると人権団体を訴える。日本では幼い少女を性の対象にすることへの危機意識は極めて乏しいというのだっていう。まあね、2015年に児童ポルノの単純所持がようやく摘発対象となったですけど、まあまだ子供の性を商品化するビジネスは法の目をかいくぐり、当局と似た地獄が続くっていう。まあね、ここに出てくるね、関総一郎さんは、まあ、アイドルの女の子たちを応援してるだけに何のやましさはないって強調するが、中には彼女たちを性的な対象として見ているファンもいるって話すっていう。 まあいるでしょうね、いるでしょうねっていう。これ僕個人で言うとね、性の対象としては見てないんですよね、アイドルを。あー、結構年齢的なもんはありますけどね。あー、でもさすがにね、ちょっと10代は見れないですよね、ちょっと。あー、もうさすがにね、10代はちょっと見れないですよっていう。まあね、でまあああいう空間ね、同じ趣味の人がね集まってるんでね、堂々と小学生の女の子好きですって言えたりもできるっていう。まあね、あれだ、まあ外人から見たら異様に見えるかもしれないですよね。まあね、確かに来てる、行っちゃってる人はほんま行っちゃってますからね。だからもう、だから愛ちゃん6歳とか、もうここら辺とほんま、ねえ、っていう。応援してるだけなのかっていう、本当にっていう。まあでも見てる人はいるでしょうね、性的な対象としてっていう。まあね、いたちごっこねっていう。まあ、ねえ、でもその、女の子を売り出してる事務所とか親もうどうなのって話もあるんですけどね。まあ需要と供給なんですけど、その需要あるから供給するのっていう。いや、何でも需要あったら供給してええもんなのっていうね、話もあるわけなんですよね。まあ、全員がそうじゃないんですけどね。こう小さい子をね、性の対象として見てるかっていう。まあね、ただ、ジュニアアイドルの DVD とかね、ね、ありますよね、ああいうの。で、イベントで、イベントとかね行ってる人見るとね、俺たらもうほんま有名じゃないアイドルとかやったらねいますからね、ほんま小学生とか幼稚園じゃないアイドルとどっか行ったりとか撮影会とかっていう。まあ確かにね、ああいうの言ってる人が全員ないかって言われるとねっていう。全員性の対象として見てないかっていうとっていうのもあるんですけどね。まあね、まあだからここら辺はどうなんでしょうね。だいぶねこの記事も偏見あると思うんですけどね、みんながみんなではないんですけどね。でも集団、同じ趣味の人多いとね、なんか錯覚してしまうっていう。あ、別にこれでもいいやっていう。これね、趣味なんですけどね、趣味ですけどね、趣味ですけど、僕もある程度自覚はありますからね。もう大人になってもアイドルね見たり、アイドルのライブ行ったりしてんのってどうなのっていう自覚は。だからあんまいいことっていうかね、どないなんていう。まあ好きではあるんですけどね。っていうのはあるんですけどね。もうそういう気持ちなくしたらもう、たかが外れてね、行ってしまうかもしれないですけどね。まあね、売る方もどうかと思うんですけどね、需要があるからっていう。結局そういうね DVD とか撮影会とかがまあロリコンの人たちのガス抜きになって、そこでと 止まるんならそれでいいんですけどっていうね。こういうのってね、絶対なくならないんですよね。だって風俗もなくなることはないじゃないですかっていう。ね、どんどん取り締まり厳しくなってもっていう。だからどんどん地下に潜っていくだけでね、だから地下に潜れば潜るほど摘発も大変になるしっていう。まあだからほどほどのところ、ね、これも正しいかどうか分かんないんですけどね、もう、なんかもうね、ほどほどのところで、止めといた方がええんちゃうかなっていう。もうね、だってぶっちゃけね、ジュニアアイドルとかでもね、さすがに水着とかね、の DVD とかって言われるとね、僕も引くんですよね。いやもう普通に服着ただけであかんのっていう。ね、もう穏やかな、ね、感じでおられへんのかなっていう。過激化させずにっていう。あーっていう。まあ、だからなんかね、ほんとほどほどのね、ところでね、止まっといた方がお互いいいと思うんですけどね。確かにね、どんどん売る方もね、売る方も求める方も過激化していくっていう。で、島に一線越えてしまうっていうね。まだね、ねえ、撮影会ってギリやと思うんですよね。撮影会とかああいう女の子と遠足というかどっか行くのってっていう。もうほんまあそこがギリやと思うんですよ。もうあそこ以上行ったらもうね、一緒にホテルにとかね、添い寝とかね、ね、妄想ですけどね、妄想ですよ、妄想ですけど、それで止まんのっていう。なんかね、もう、って思うんですよね。なんか、ほんまね、僕はロリコンじゃないんですけどね。ねえ、いや、内心の自由ですからね。別にロリコンでもいいんですよね。ただ、リアルで手を出さなければねっていう。だからもうね、そこはね、ぐっとこらえてってやつなんですよね。ほんま、こらえないと、もう存在自体抹消され、ロリコンって存在自体抹消される世の中になるからっていう。もうだからね、日陰者ですらいられなくなるっていう。だからね、まあ、ひどい言い方ですけどね、でも日陰者でも生きれるんやったらそれでいいんじゃないのかなっていう。ね、弾圧されるよりかはっていう。だけど日陰者、まあね、手出したらね、もう弾圧されるようになるんでっていう。だからほんまね、ほどほどにした方がええんちゃうかなって思いますよね。で、次の話題なんですけどね、民泊監禁すごいですよね。三田市の女性会社員27歳が行方不明になって、西成区の民泊施設で女性と見られる遺体の頭部が見つかったっていう。で、まあ、他の大阪府の島本町とか京都市山科区の山中で人の胴体や両腕両足を発見したっていう。で、女性を監禁した疑いで逮捕された米国籍のバイラクタル・エフゲニー・バシリエビチ容疑者は遺棄を認める供述をしているっていう。まあ、見つかった遺体は地面に放置されるなどしており、着衣はなく切断面以外に外傷はなかったっていう。ね、どういう経緯で殺されたのかは知りないですけどね。まあバラバラで、まあどうしたのか分かんないんですけどね。どこで殺したのかとか、バラバラにしてあちこちに遺棄してんのか、それか持ち歩いて ちょっとずつバラバラにしていって置いていってるのかっていうね。まあ、民泊施設ね。ねえっていう。って思うんですけどね。ちょうど他のニュースで、ね、闇民泊の実態っていうのもあったんですけどね。西日本新聞で、ホテル不足の福岡市で2000件超、住民も困惑っていう。まあ、隣ねえが民泊をやってて、雨どいに暗証番号、ね、まあ、隣ねえ無人で、雨どいに暗証番号で開くキーボックスがぶら下がってて、で、外国人宿泊者が自分たちで鍵取り出すっていう。で、まあ、タバコの吸い殻のポイ捨てとか放置されたゴミの匂いが気になって苦情を手紙にしてこの家の郵便受けに入れたら蓋付きのゴミ箱と吸い殻入れがすぐに置かれたっていう。まあね、騒音とか実害はないけど子供が小さいので不安はあったり火の不始末が心配っていう。いわゆる密集した住宅地でも民泊はいかがなものかっていう。まあだから、まあ、お金取って人止めるので旅館業になったら許可がいるんですけど、まあ、違法民泊ですね。マンションの空き部屋とか無許可で利用してるっていう。で、まあ、それで、まあ、6月にはね、住宅宿泊事業法っていうのが施行されるんですよ。住宅地や無人の施設での民泊営業を年間180日間を上限に認めるっていう。まあ、東京オリンピックも近いですし、政府としては観光立国として外人どんどん呼んで、でお金稼ぎたいっていう。まあなんですけど対応が追いついてないっていう。その受け皿となる宿とかの数もっていう。まあね、まあね、政府としてはね、過度の制限には反対の立場なんですよ。東京都大田区なんか民泊を制限する条例を制定するとかの動きもあるんですけど、政府としては反対してるっていう。まあそれはね、政府としてはお金儲かりますからね。あと、まあ嫌な言い方するとね、まあ政治家の方とかね、官僚の方とかって自分家の近所で民泊やってるようなところで暮らしてないでしょっていう。言うたら遠い世界の話でしょっていう。やっぱ人間遠い世界の話だとね、他人事でいられるんでっていう。ああね、闇民泊、まあ民泊ね、まあさっきの事件がそうなんですけどね、民泊ね、どうなんと思うんですけどね。言うたらこの無人のところ結構あるんですよね。まあだから来て、暗証番号教えとくんで、キーボックス開けて、鍵取って開けて入って止まってくださいみたいな。まあそんなところやったらね、人の出入り、ね、誰出入りしてるかわからへんし、言うたら中でも何しててもわかりませんよねっていうね。いやー、ね、民泊ね、どう見ても、どう考えてもなんか犯罪の温床になりそうな気がするのは僕だけなんですかねっていう。ねえ、それ不便ですけどね、山の中とかっていう。山の中とかね、高台とかね、すんごい不便なんですけどね。そこら辺でね、もう言うたら人がいなく、もう人がいなくなってる地域ってあるじゃないですか。もう山の上、山奥とか高台とか、高台ね、住宅街の上の方とかっていう、そこら辺に家借りて民泊とかされたらね、ね、もうその誰が泊まってるかもわからないんで、まあ何しててもわかりませんよねっていう。まあ、日の不始末ね。確かにね、これ、 泊まる人って客ってそうそうね、ゴミとか気にしませんからね、自分客やからっていう。ねえ。まあね、賛成反対かっていうとね、民泊個人的には、反対なんですよね。まあこの反対っていうのも、自分家の隣でされたらどうするっていうのがあるんですよね。なんかね、それもどうかと、そっちの方がひどいじゃないですかっていう。民泊賛成、でも自分家の隣とか近所でされるのは嫌だなっていうのは、ね、やっぱね、どうかと思うんですけどね、その、じゃあ、きっちりやるんやったらいいんですよ。きっちり。その、ホテルとかみたいに、ホテルとか旅館みたいに、もう、周りの人、近隣の人に迷惑かけずに、その、止める側が、ちゃんと面倒して、見て、近所に迷惑かからないようにします、やったらいいんですけど、民泊って、そういうのはないじゃないですかっていう。ね、言うたら、マンションの空き部屋とか、ね、空き家に泊まるわけですから、そらないよなっていう。そうなるとね、火の不始末とかね、火の不始末とかね、で、中で何やってるのかっていうね、っていう。あんまりね、みんな、結局こういうの、闇民泊の人ってあんまそういうの考えてないよねって、当たり前なんですけどね、闇やからっていう。まあね、まあ、うちはね、まあ近所ではやってないですけどね、まあ田舎で観光地ってわけでもないんでっていう。まあでもさすがにされるときついよなっていう。でも知らん人やったらね、まあ別にね、だからまあ言うたら悪い意味での旅の恥の書き捨てですよね。でもう行っちゃいますからね、どっか行ったりっていうね、なんか言われてももうね平気な顔してっていう。なんかね、外国人労働者の話もそうなんですけどね、外国人労働者推進してる人もそうなんですけどね、なんか自分ねどうなんていう、権力持ってるけど実際に関わることのない人ってすごい立ち悪いじゃないですか。決定権持ってるけど自分が関わることないから何とでも言えるっていう。で、そういう人が決めていって。で、困る人は、他の人たちっていう、うわーって感じですよね。まあ、ほんまね、だから、ね、民泊ね、民泊とかね、ね、外国人労働者ね、推進したいならね、1年ぐらいね、自分が体験したらと思うんですけどね、1年ぐらい自分家の横で民泊やってもらうとか、1年ぐらいね、外国人と一緒に働くとかっていう。それから、やと思うんですけどね。なんかね、理想主義というか、なんか綺麗な面しか見てないよなっていう。いやー、それやとね、なんか、またね、だからね、始めてからでは遅いよっていうね、のがあるんでね、なんかもうちょっと考えた方がいいんちゃうかなと思いますよね。オリンピック盛り上がりましたよね、すごい。 もう終わったんですけどね、フィギュアとかカーリングとかスピードスケートとかっていう、もうね、まあカーリングとかね、あんまりね僕見てないんですけどね、やっぱね応援してた人ね、やっぱこれをきっかけにね、これきっかけに一回ぐらいね現地に見に行ってあげてほしいなっていう、スピードスケートでもフィギュアでもいいんですけど、カーリングでも一回ぐらいね現地に見に行ってあげてほしい、実際にっていうって思うんですよね。やっぱりもったいない、やっぱりねこれきっかけにね少しは人気出てくれたらっていうね。だってまあね、ほとんどの競技はね4年に1回盛り上がって、でまたひっそりとやって、また4年に1回って感じですからね、やっぱり見に行ってあげてほしいなっていう、ちょっと応援して興味ちょっとでも持ったならっていう、やっぱりね、スポーツとかね、やっぱできたらね、オリンピック目指す人とかやったらね、まあ、オリンピックの代表とか、ぐらいの人はね、できるだけプレーに集中させてあげてほしいなっていう。まあ、お金の問題ね、お金の。って思うんですよね。やっぱりね、好きなことで食べていくのがね、一番幸せじゃないですかっていう。だからね、まあね、少しはね、見に行ってあげてほしいっていう。まあね、フィギュアはね、チケット取れないですけどね、もう、半端なく取れへんぞっていう。フィギュアはね、取れないですけどね、まあね、こう、テレビで見るとかね、Jスポーツで見るとかっていうね。少しでも興味持ってあげてね、で現実際見たりね、まあやらしい言い方するとね、お金を落としてあげてほしいっていうね、やっぱねお金落とさないとね続かないんですよっていう、やっていけないんですよっていう、やらしい話ね、やっぱりね現実の問題ね、やっぱお金は大事なんでっていうね、やっぱりね応援は大事なんですけどね、お金落とすことも大事なんでね、まあね、だからね、それぞれね、できる範囲でね、やっぱ支えてあげていってね、で、その人たちが活躍したらね、それはまたいいことなんじゃないかなと思います。では、今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。